ライオンズマンション小島町、森と申します。先生の方で、事例で出された件なんですけど、どのぐらい期間でよくかかられたのかご参考で教えていただ
きます。私が入ってから解決するまでですか。
はい。
このケースはですね、まあ、先ほど申し上げたように内容証明を送りつけて、一旦管理会社が変なことをやっちゃったんだけど、その後すぐ軌道修正をしたという事案なんですね。で、私の内容証明郵便から私の預かり口口座にこちらの請求が全額入金するまでの期間は、大体40日ぐらいでした。まあ、こんなことはまず普通ではありません。極めて早く解決した事案、それで払うんだったらなんで今まで滞納してんだと思いますよね、普通に考えるとね。なので、あんまりこんなもんですっていうサンプルにもならないのかな、こういうこともありますという程度でしょうか。はい。
一番例えば期間がかかるときで、その期間がかかる理由というのは、その回収方法とかあるんですか？
そうですね、まず私らのところにお越しになられた最初の初回相談の時に、あまり材料が揃ってないまんまお越しになられると、聞き取りをしていても私の質問に答えられない、今まで会見した一番ひどいマンション問題の法律相談はですね、マンション管理士が理事長にくっついてきたんですけど、管理規約も持ってこない法律相談がありました。管理士だろうって思ったんですけどね。それだと、規約を確認したいのにその日の法律相談ではできないんですよね。で、じゃあ滞納、例えば滞納に引き付けていくと、その金額が正しいのかっていう問題がありますでしょう。で、場合によっては何月何年何月の総会で、いくらにしましたっていう言われた時に、その時のじゃあ総会議事録がわからないとか、改正前規約と照らし合わせて、じゃあ滞納始まった時の状況を確認したいとか、そういうのがわからないと、もう第2回目の法律相談をしないといけない。まだその最初の時に受任ができないですよね。そうすると困っちゃうので、その時にどれだけ持ってきてくれるかっていうのも期間を左右する要素だと思います。あとは滞納者側の、所在ですよね。訴訟を提起する場合には、訴状というものを出してですけども、もちろん証拠説明書と証拠も出すんですが、正本と副本というものを出します。正本は裁判所に出す。で、副本というものは裁判所から、被告側に送達がされるんですね。こちらが訴状に書いた被告の住所地に被告がちゃんといてくれれば、送達ができるんですけど、特別送達という方法で、手渡しになるんですけれども、いない場合もあります。そうすると最終的には公示送達といいまして、公示送達って何かというと、裁判所に行かれたことある方は、裁判所の前に掲示板があって、ぶら下げてあるんですね。訴状がですね、あんたに訴訟が提起されてるよっていうのがぶら下げてるんだけど、公示送達の申し立てをする前には、こちらが把握している住所地に出向いて、裁判所に報告書を出さないといけないので、そのための、期間、もちろん裁判所から届かないんだけどっていう連絡が来るまでには結構かかるんですよ。郵便局に留め置かれちゃうん で、なので、まず被告側にちゃんと送達ができることっていうものも、ネックになりますよね。で、あるいは、第1回口頭弁論に、無事送達ができると第1回口頭弁論期日が開かれるんですけど、送達ができてから大体1ヶ月後ぐらいなんですけれども、そこに来るか来ないか も、結構採用します。で、もし来なかった場合には、先ほど申し上げたように欠席で、判決になるんですけど、まあ、判決は大体2週間後ぐらいだと思うんですけど、判決の正法も送達しなきゃいけないので、もう1回訴訟の時と同じようにですね、手続きが繰り返されるということになりますね。で、そこから先、やっぱり財産は余ってないということになった場合には、まあ、最終的にはその占有部分を競売にかけることになると思うんですけど、その、競売の申し立て、不動産競売の申し立てですけど、その申し立て書も正本不本を破り作ってですね、申し立てをして、向こうに連絡がいらない、結構かかりますよね。ただ、欠席してくれた方が早いですよね。向こうが無駄な抵抗してあどこだと準備書面を書いて、わけわかんないことに言うと、期日が空前をすると、まあ、今期日が空前している事件私もあるんですけどね、まあ、向こうがご病気の離婚事件なもんですんごくね、乗ったらやってるんだけど、自分の依頼者にはもうこれしょうがないからって言ってありますけどね。そうすると、やっぱり、さすがにですね、一昔前よりはスピーディーになったと思います。ただそれでも、数ヶ月から最終的に区分所有者入れ替わるまでは1年経ったねというくらいは、覚悟しないといけないかなと思いますね。
ありがとうございました。
浮田住宅の関森と申します。もうそこに住んでいたお母様は3年ぐらい前に亡くなっているんですけれども、管理費がですね、時々滞納になって、亡くなったお母さんの名義のままで未納者として上がってくるんですね。それで管理会社とか、管理人さんとかがその息子さんはここに住んでいないので別のところに住んでいるので、その住んでいる場所まで行って名義変更届の書類を出してほしいとか督促状とかいろいろやるんですけれど、管理費は少し貯まると払ってくれる、だけれども一向に名義変更の手続きをしてくれないという、そういう事例があるのですけれど、それはどうしたものでしょうか。
はい、管理組合として何に困るかというところの問題なのかなと今のお話聞いてて思ったんですね。管理費等は、ちょびっと遅れることはあっても、埋め合わせがされるということであれば、あんまり、損害がないということにもなるのかなと思うんですよ。ただ、区分所有者は誰かという問題、組合員は誰なんですかという問題になると、もちろんそのお母さんの相続人、法定相続人は誰ですかというところにもなって、もしかすると遺産分割が未了、他にも相続人がいる場合にはね、遺産分割未了で、遺産共有っていうんですけど、共有状態で、何人もいるというパターンかもしれません。それが仮に、困るというのであれば、そうですね、私はあまり困らないのかなと実は思ってはいるんですけど、現状を、放置するのか、それとも、規約に基づいて、請求していくと。ただ、請求したからといって向こうが、はい分かりましたと言わない限り、それを強制的に実現する手段はおそらくないということになります。今のお話を伺ってて、ちょっと実は間もなく受任するかなという事件が一つありましてですね、それは何かというと、まだ相続人の調査等はやってないんですけど、お父さん、お母さん、息子さんの3人家族で、お父さんは何年か前に亡くなり、お母さんは今年の初めにお亡くなりになりましたと。で、息子が一人暮らしだったんだけど、スーパーかなんかに出かけて行っている途中で突然倒れて、そのままお亡くなりに、この夏の終わりぐらいになっちゃったという事案で、管理組合側からすると、もう誰もいなくなったと思っている事案なんですね。で、 部屋の中で孤独死した事案ではないので、特に問題なさそうなんですけど、どうもその部屋から強烈な異臭が、周りに来てるらしいんですね、現地見てないんでわかんないんですけど、ただ、管理費はそのお母さん名義の口座が管理会社に届け出がされていて、ずっとそこから落ち続けているので、もうお亡くなりになられている方の口座なので本来ダメなんですけど、管理組合としては管理費の実害は全然ないんですよ。ただ、異臭がすると。でその異臭もなかなかシビアな異臭らしくて、誰もいないはずなんだけど中はどうなってるのかなというのが、あの周りの住人の皆さんも組合としてもすごく戦々恐々としているんだけど、だからといって、開けて入るというのがなかなかできないですよね。で、じゃあどうするというふうに相談されて、私はですね、もう滞納状態を作りなさい、滞納状態を作るとそういう場合には利害関係人として相続財産管理人専任の申し立てというものを家庭裁判所にできることになるので、債権者ですので、管理費を滞納させろっていうふうに、指示をしました。何かというと口座引き落としをやめる、そこの拠出はね、理由は簡単ですよ。だってあのその方亡くなってるのがはっきりしてるんで、はい。なので、銀行に、行ってですね、その方もお亡くなりになりましたというふうにして、まあ、あるいは、口座引き落としてるとき、まあ、管理会社入ってるので、管理会社から、そこの住戸だけ引き落としじゃなくて持参払いに、変える、それによると、まあ、払う人もこの世にいないと思われるので、まあ、蓋を開けてみたら相続人いるのかもしれないんですけどね、まだあの調べてないんですからね、あのそういう状態を作ることによって、相続財産管理人選任の申し立てをする状況ができるかなというふうには、アドバイスをしてあります。まあ、今の方の、状況だとですね、まあ、私が面倒見てるマンション、他のマンションにもうすでに住人しているマンションでも、相続関係の登記が見ようというパターンもあるんですけど、どうなんですかね、あのそんなに困らないのであればもうそのまま持っておく。で、ただ、管理組合としては要するに総会招集通知を送るということだけは必要なので、その人が相続人ですというのが分かっているのであれば、その住所に粛々と送り続けると。で、まあ本来規約に基づいて届け出をしなきゃいけないんだと思うんですけど、管理組合に対しては、まあ、それをしないということによって、じゃあ管理組合に本当に何か損害があるかっていうのを考えるとそのままでもいいのかなというふうに思います。ただ、全てをきっちりすることが大事なのは間違いないので、きっちりしたいのであれば、今の私の、事案、誰もいない部屋から異臭がする事案と同じように引き落としをやめちゃうということによって、滞納が始まるということにもなるのかな。そうすると滞納になっちゃうからその息子は動かざるを得ないですけど、でもあの管理組合としては別に、入ってくるというのであれば、まあ、問題もないのかなというふうにも思わなくもないですかね。あんまりアドバイスもらってないんですけど、はい、あのこういうこともあるんですよね。
わかりました、ありがとうございます、はい。まあ、今の事案というのはどこのマンションも、まあ、多分ある可能性がという問題かとは思いますけど、ね、はい、対応ということがやはり自然ですかね、あのいい方法というふうな感覚に。
そうですね、あのその私が相談だけ受けて、じゃあ理事会で話して、じゃあ次また来ますって言われて帰っていったという事案は、まあ、あの滞納が起きていないとちょっと管理組合動きが取れないところではあるんですよね。まあ、異臭がしてきますというのであれば、孤独死というものが連想されるんであれば警察に電話をして、まあ、立ち会いのもと、鍵を開けると いうところあるかと思うんですけど、少なくとも管理組合が把握している、住人はもうみんな、お日様の下でお亡くなりになっているので孤独死しているはずはない。中に誰かに何かあるのかもしれないという程度だから、警察ももしかしたら動きにくいかもしれないというところはありますよね。その匂いの正体が何のかわかんないですけどね。
そうですね、まあ、ただ多分皆さんも経験ちょっとした滞納とかっていうのはどこのマンションさんもあるかと思いますけど、ご説明はそういう形で今受けたまりましたけど、何かあと質問があるマンションさんありますか。はい、
ライオンズマンションのマンションの主と申します。ちょっと2ページ目の、最後のところ、決議が法や規則に沿ってないっていうご説明あったんですけども、そこ具体的にどういうことかちょっと教えていただきたいんですけども。
はい、これはですね、総会決議の効力が、ちゃんと発生しているかどうかという問題が、一つあると思うんですよね。一番最近調べた事案ですとですね、こういう事案がありました。何かというとですね、ある都市の総会でそのマンションは輪番制で、まあ、事実上やってたんですけれども、立候補者がいたんですね、一人ね。でじゃあその扱いどうするかということで、管理士さんが、横にアドバイザーとして座っていたんだけれども、その管理士さんがしたアドバイスっていうのは、それは、議案になってないのでその人の立候補は、決議できないということで、まあ、事実上立候補を受け付けなかったんです。ただ、その立候補した人は不満で、その後、何年も同じことがあるんですけれども、総会決議無効確認の訴えというものをしました。で、それが何どうなったかというと、何年も前のその最初に立候補を跳ねつけた総会の決議の効力が裁判所によって無効であるとされてしまったんですね。で、そうするとその総会で選任された理事の決議も無効なので、その後もうところてん式に全ての総会が、つまり招集権限のない理事会によって決された総会、次の総会、そのまた次の総会というものは、総会が不存在だというふうにされて、およそ4年分ぐらいの総会が最初の立候補を跳ねつけたのは無効、その後の何年間かは不存在に、なってしまったという事案が、ありました。私が担当した件じゃなくて、まあ、私とちょっと知り合いの、マンション学会の、幹事の弁護士が組合側の代理人になって、その、立候補して跳ねつけられた人は本人訴訟でやった事案で、弁護士ついた管理組合は完敗してしまったんですね。そういった形で、決議が、それは空襲法に反するんですよ。何かというと、特別決議が必要な議題、会議の目的たる事項と書くんですけれども、それは議案の要領が必要だよっていうのは、まあ、皆さんご存知だと思うんですよね。ただ、役員の選任は、何年度役員選任の件っていう議題さえあればいいわけです。議案の要領はいらないなので、特別決議であるがために議案の要領の通知が必要な議題でもないのに、立候補されたことによってこれは議題になってないという扱いをしたのは文書法に違反するという判断だったんですね。まあ、そういうケースあると思いますね。あと、まあ、手続き上の瑕疵という点からすると、決議の手続き、総会の議事運営に、ちょっとまずい点があるというのは、いくらでもあると思うんですけれども、例えばですね、何年か前の、管理費値上げの議決について、実は議決権の数え方を間違っていたというケースがありました。 で、議決権の数え方をちゃんとやっていると実は否決の票しか集まっていなかったんですけれども、決議が通ったという扱いをしたんですね、そのマンションで。その後、皆さんそれに従って、粛々と値上げされたと思われていた、金額を払い続けていたです。で何年か経って、とある方がそこを買いまして、名前を言うとああって思われるかもしれない某会社なんですけど、管理費を値下げしてやるというのを売りにしている会社があるんですけど、私まだ出くわしたことないんですけど、そこの、社長のお母さんが買って、その社長が、自分はその母親の代理人だということで総会に介入してきて、しかもそのマンション代理人も役員就任要件を満たすらしくてですね、結構暴れたんですよ。で、本来であれば、議決権の数え方を間違って実は否決だったというのであれば、その値上げの決議は、無効のはずですよね。で、それを冷たく貫けば無効なんだけど、その後の、区分収集皆さん、組合員皆さんの対応行動に鑑みて、その価値は治癒されているんだというふうに、東京地裁の判決でしたんで、結構重みあると思うんですけど、判決をして、その決議は無効にはしないで救ったという事案もあります。ですので、こういった決議がですね、区分収集法ですとかあるいは管理規約に違反するというケースは、結構あるんだけど、じゃあその効力どうするっていうことが、訴訟まで持ち込まれて裁判所がどう判断するかっていうのは本当にケースバイケースですよね。後に申し上げた、決議の瑕疵を救い取った事案っていうものは、これ判決文読んでるとこの裁判官は被告に勝たせてなるものかという頭があったんだろうなと。そうは書いてないですよ、この被告ふざけんなということはね。だけど、主張とか訴訟活動とか経緯とかを見ていると、もういかにもありありというのが伝わってくる。その被告は何を狙ったかっていうと、自分が理事長におさまり、かつ自分が社長をやってる会社に管理を任せてほしかった。でしかも修繕積み立て金もなんかぐる、大規模修繕ですね、グループ会社みたいなのがあったり、付き合っている会社があったりということで、管理費値下げを大文句に、自分が商売をするというのが、だいぶ伝わってくる会社のようなんですね。なので、裁判所っていうのは実はそういうところがあるので、もちろん理屈勝負ですけど、裁判っていうものは裁判官が、どっちを勝たしたいと思うかというものもそれなりに無視はできない。理屈の方が大事ですよ、そりゃ当たり前ですけど、準備書面でちゃんと論旨が通っていないものが、情の世界で救われるということは絶対にありませんけれども、ギリギリの勝負になった時には実はそういう要素は人間だから働いてんじゃないかなということは、そんなに珍しくないかなと思います。そんなくらいですかね。事例2つしか挙げてなかったですけど、
大岡さばきですか。
理屈は通ってましたよ、その判決は。ただその根っこにはこういう気持ちあったんだろうなという感じですかね。
ありがとうございます。最後の別紙のところなんですけれども、支援損害金ですけれども、その計算方法なんですけれども、それ要は弁護士さんは頼まないとできないものなんですか、それとも一般的にでも計算できるものなんですか。
理屈が分かれば計算ができるというのが、正しい答えなんですね。で、その理屈はじゃあ内田が今ここで、計算式を言えるかっていうと、すいません、これも機械的にね、年月日と金額と利率を打ち込むだけなんです。で、同じようなものは、管理会社も多分持っていると思います。 で、ちなみにですね、この表何の表かというと、一昔前にあった過払い金返還請求ですね、アイフルだとかアコムだとかですね、ご利用は計画的な世界ですけれども、そこで、多重債務者が、サラ金に対して過払い金があるんじゃないかというのは、この表を使って、叩き出していくということなんですね。で、ちなみにその賭けたことをやった会社は、超最大手の管理会社、おそらく日本最大級の最大手、略せばアルファベット2文字です、はい、という会社ですね。なので、そこが持ってるんですから、いろんな会社が同じようなものを持ってるんじゃないでしょうか。ただそのフロントマンは出せなかったんで、フロントマンの教育がなってないのかなということですかね。